どうも、私がアニマルジャパンです。今回はバックトゥーザフューチャーパート2ということで、前回のメンバーをお呼びしています。まずはピッチカートミルクさん、どうぞ。
誰にもチキンとは呼ばせない、ピッチカートミルクです。
続いてゴーさんです、どうぞ。
どうもゴーです、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
続いてワットさんお願いします。ワットさんどうぞ。
あ、ワットです。はい、今回もよろしくお願いします。
はい、続いてふわふわペリカンラジオのピカリさんです、どうぞ。
はい、ふわふわペリカンラジオのピカリです。こんばんは、よろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
前回ブルーレイが出てて、それに三谷裕二版が入ってるっていうことで、
はい
はいはい、
それで僕はもう買っちゃって、
ええ、
三谷裕二版も見たんですけど、
うん、
はいはい、
あの後確か、ゴーさんも買っておられましたね。
買いましたね、はい。
ピカリさんもも
う買いました。
買いましたね。
はい。
ワットさんはもともと持ってたんですよね。
もともと持ってました、はい。
うん、今回何版で見ました？僕は両方見たんですよ。まあ、三谷裕二版と、で、ネットフリの、山ちゃん版と両方見たんです。
僕も今回山ちゃんのだけですね、とりあえず。
はいはいはい。
僕も二人見ました。三谷さんの分と山ちゃんの分。
はい。
はい。
私、ネットフリだけです。
あなた最後です。
あら、
ブルーレイ持ってないねんから。で、ゴーさんが？
僕はね、劇場公開以来に久々に英語版で見ましたよ。
ああ、英語を吹き替えで見たって感じ。
そう。英語の
字幕で。あ、吹き替えじゃない、字幕で見たって感じね。
はいはい、はいはい、そうですね。
うん。で、ピーチさんが？
僕はネットフリックスで見ました。
はい。だから、はい、まあ、山ちゃん版ってことですね。
山ちゃん版ですね、はい。
はい。円盤を持ってると、
ええ、
特典映像が結構入ってて、
はいはい。
もう結構たっぷり見れるんで。
そうですよね。かなりありますよね、ボリュームが。
うんうん、ちょっと見切れんぐらいやったんですけど、
はい、
あれをとりあえず、ピチさん以外は見てると思うんで、
うん、
ほぼ情報は共有してる感じになるんで、だから何も知らんピチさんに教える感じになると思う、ね。
そうですね。今回のネットフリックスのやつって、僕も字幕で見たんですけど、
うん、
めちゃめちゃその字幕と、声優さんが言っとる言葉が全然違うんですよ。
前からそうです。
いや、前以上にですよ。
いや、一緒一緒。前も全然違った。
うん。
だいぶ違いますね、確かに。
今回えらい違うなと思って、見とれよんと思って、もう隠しましたもん。
いや、毎回そうやって。
色がそうですね、基本的にね。う
ん、え、前回もこんなんでした？
これぐらいちゃいますよ。
わ、僕、めっちゃ気になるわと思ったんで。
それで見比べて違いを言ってたじゃないですか。字幕はこうやけど吹き替えはこうやったいうの。
そうです。それぐらいは分かってたんですけど、いや、うん、今回もほんま全然違ってたんですよ。
だから違う
ね。全然違うってことないでしょ。
おかしいな。
その、だから要は口に合わして、喋る吹き替えと、
ええ、
その文字の、その幅に合わして、文字を短くせなあかんのとで、言葉遣いが全然変わってくるんです
よ。全然違いますね、
うん。うん。それはどれを見ても一緒です。
あ、そうです。
同じように変わります。
今回発見した思ったんです
よ。で、ハッシュタグで、パート1の小説、児童向け小説が出たっていうのを教えてもらって、あれ一応買って読んでみたんですけど、どなたか買ってみました？
あ、ピカリ買いました。
あ、そうです。
読みました。はい。
どうでした？
なんか、ちょっとはしょられてるとこありますよね、結構。
そうですね。ちょこちょこはしょってましたね。
はい。はい、もう本当に筋だけのお話だなと思って。
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。
確かに分かりやすくなってるっていうか。
あ、そうですね。分かりやすかったです。
うん。うん、子供でも読んでも分かるんちゃうかなっていうぐらいなんですけど。
ええ。はい、
その、なんやろ、心情描写とか、この時はこう思ってたとか、うん、
はいはい、
その情景を詳しく文字で書くとかいうのが一切なくて。
あ、そうなんですね。
見たままなんですよね。
そうですね。
うん。映画を見ればいいやんっていう感じなんですよ。
そうですね。
それ以上のことはほぼ書いてなかったんで。
あ、なるほど。図とかは良かったですけどね。デロリアンがこうなってますよとか。
はいはいはい。
こういう計画ですよっていうのが図で分かりやすく示されてたのは良かったのかなと思いましたけど。
そうですね。
はい。
うん。だから、子供が、読書感想文とか書くにはちょうどいいんかな、と。
まあまあ、あ、そうですね。はい、うん。そんな感じでしたね。
うん。はい、ただ、やっぱ、映画見たら大人は買わんでもいいなっていう。
ですね。
保管してくれる感じじゃないと逆なんですね。足らんぐらいなん
です。そうですね。
そうですね。
うん。ね、大人向けの小説なら保管してくれたりするんですけど。
そうそう。もともとあった原作の和訳はまた別にあるらしいんやけど、それはかなりいろいろあるらしいんやけど、
うん、
今回のはほんまに映画を見て、俺が書いても同じ内容になるんじゃないって。
はい。
いうの。だから前回の、そのイヤサガの、パート1の時の内容とほぼ一緒でしたからね。
あ
えて聞いてる人は買わなくてもいいかもしれんけど、まあ子供に読ましたいとかね、ピチさんに読ましたいとかやったらいいかもしれん。あれならピチさんも読めると思います。
字大きいですか？
大きい方やと思うけどな。
電子書籍で僕読んだんで大きくできると思います。
うん、その手がありましたね。
はい、
で、一箇所変更点があったんが、
はい。
ジゴワットがギガワットに変わってましたね。
ああ、はい、変わってました。
うん。最後に一応解説があって、映画ではギガワットになってますけど、ジゴワットになってますけどっていうのを書いてて、
はい。
うん。作中は何も触れずにギガワットになってました。
へ
え。うん。それぐらいですね。まあ、あとは特に語ることもなく。挿絵が結構入ってたのに、挿絵は可愛らしい感じでしたね。
そうでしたね。はい。
漫画っぽい感じ。
漫画っぽい感じ。
表紙の。そうです、そうです。はい、う
ん。あのまま、あの人が漫画描いてくれたらいいんちゃうかっていう。
いけんじゃないですか。
あ、その方がなんか面白そうですね。
そうですね。そっちの方が良かったかもしれないですね。
かもしれないです。
うん。
で、この、バックトゥザフューチャーパート2続編になるんですが、
うん。
これの公開されたのが1989年。
はい。
一作目が85年だったんで、4年後になるんですね。
ああ、そんな空いてますね。
うん。だって、もともと予定になかった続編なんで。
うん。
うん。で、パート2、パート3は一緒に撮ってるらしいんで。
ほほほほほ。
うん。だから、それなりの期間は撮られたみたいですけどね。
うん。
だから4年経ってどうなるかっていう話ですけど。
はい。
はい。今日はたっぷり語っていきたいと思います。
はい。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガブこの番組は私、アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
どうもです。
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 まあ、早速内容入っていきますけど、
はい。
1985年10月26日土曜日のシーンから始まるんですが、
うん。
要は一作目のラストシーンをそのまま使い回してる感じで、
おい、
そのままなんですけど、ただね、僕今回、一回目を見たときに、全然気づかんかったんですけど、
うん。
はい。
ジェニファーが変わってるらしいんですね。
そうなんです、
ね。あ、そうです、そうです。
はい、
そうです、そうです。
全然気づかんかった。もう、全く同じ顔やんって思うんやけど、
ほいほい
特典映像で、
比べたら全然違う。そう、
並べてみると全然ちゃうんですよね。
う
ん、
そうですね。はい。
あ、びっくりして。Pさん気づかんかったでしょ。
気づくわけないじゃないですか。
女優さんが変わってるんですよ。1作目と2作目で。
うん。
うん。だから。
撮り直してるんですよね。同じに見えて、あの、ジェニファーが出てるカットは。
そう。
あれね、全部撮り直しみたいですよ。
いや、ジェニファーシーンだけって書いてましたけど、
ね。あ、じゃないですよ。あれよく見るとね、最初、バッて、車が、トヨタの車が出てくるじゃないですか。
うん。
あれ、1と2でナンバー違うんですよ。車体番号も違うんですよ。
あ、そうなんや。
そうそうそう。あれっていうのとか、あと、言って燃料補給するシーンあるじゃないですか。
はいはい、はい。
あそこで、1の時は缶を入れてるんですけど、2は入れてないんですよ、缶を。
あ、そうでしたっけ？
あれ、微妙に違う。
入れてましたね、1の時ね。
うん。2はね、缶を入れるシーン、なぜかカットされてるんですよ。
ああ、まあまあ、でもそこもジェニファーおるから、その辺は全体、あれなんやけど、例えば両親、両親が家の中から見てるシーンはそのまま使える。
うん、うん。多分そうですね。
うん。これはまあまた後で言うけど、うん、理由があって使い回してると。
う
うん。うん。まあ、見比べると、やっぱりね、撮り直してるなっていうのはわかるのが、その、マーティの服がちょっと、シワの寄り方が全然ちゃうとかね。見比べると違うんです
ね。比べるとね。僕は当時あれ劇場で見たときに、うん、なんとなく違和感を感じつつ、うん、あ、ジェニファーってあんな子やったかなーって思いながら、でもまあ、多分そのまま使ってんやろうなと思って、うん、ずっと見て、で、あとでパンフかなんか見て、なんか変わってるって、あ、やっぱり違ったんやと思って。
うん。声は一緒ですね。うん、
声優さんはそりゃそうです。
そりゃそう。
だから僕気づかなかった。声優さん変わればわかるんですけどね。
まあまあそうですね。うん。で、だから要はワンのラストシーンで一見落着したと思ったらドクがタイムスリップしてやってくるっていうことで、
うん、
未来で君らの子供が大変なことになるって言って、うん、二人を2015年に連れていくっていう話で終わったんですけど、
はい。
はい。
ただ、飛んでいく、タイムスリップする瞬、直前に、ビフが家から出てきて、
うん、
こう見てくれ、自動車清掃業のマッチがようやくできた、言ってマーティンに店に来るんやけど、飛んでいってしまったと。うん、
はいはい
はい。
空飛ぶデロリアンを見て驚くんですよね、ビフがね。
うん、
うん。
うん。
まあ、自動車清掃業のマッチっていうのは言葉で言ってましたね。
うん。あのマッチも、ちょっと伏線でしたけどね。
ですね。
ああ、なるほど。なるほど。ほほほほほ。
で、ここで飛びんでいったところでタイトル、ボーンと出て、
うん、
テーマソングが、まあ、いつもの、オーケストラのテーマソングですね。
うん。
和の時は、ヒューリースやったんやけど、もう今回からそういう、歌のテーマがなくなりましたね。
そうですね。はいはいはい。
うん、ちょっと、2はないですね。
ないですね。
うん。
で、まあ、2015年に行くんですが、
はいはい、はい。
2015年に行くと、空に高速道路がある。
うん。
はい。
だから空飛ぶ車がバンバン走ってるんやけど、
はい。
タイムスリップしてくると、対向車線に出てしまってぶつかりそうになるって感じで。
うん。
うん。
で、何も知らんジェニファーは未来に来たっていうことで、えらいテンション上がって、
うん、そうですね。
うん、質問しまくるわけですよ。私たちはどうなるのみたいな感じで、
はいはい。
ギャギャギャギャうるさい。ほんで、マーティーがもう説明に困ってると、毒がなんかアルファリズム催眠装置とかいうので、眠らせるんですね、
うん。
で、マーティーが、だったら連れてこなきゃいいじゃんとか言って。
はい、
まあ、毒の言い分からすると、そのタイムマシンを見られた以上仕方なかったと。
はい、
うん、なるほどなって思うんですけど、
うん、
だったら、向こうの燃料補給してる段階で眠らせりゃいいやんと思うんですけど。
確かに。
うん、まあ、ワンで連れてきてしまったからってことなんでしょうね。
あれ、ちょっと前回言ったかもしれないですけど、なんかあれ、ね、もともとは続編が決まってなかったから、
うん、
乗せちゃったけど、やっぱり作劇場はやっぱりいろいろ困るから、やっぱり、
はいはいはい。
眠らせて、基本的には絡まないことにさせって言ってましたね。
うん。
うん、
そうですね、うん。で、高速道路の出口、
うん、
降りていくところになんか空中に電飾看板みたいなの浮いてて、
ええ、
ヒルバレーへようこそ、ウィルソンジュニア市長って、
うん、
要は黒人市長の息子が今市長やってるってことですよね。
はい。
うんうん、
で、街に降りると雨が降ってるんですけど、
うん、
ドクが腕時計見て、大丈夫だ、あと5秒でやむって言って、
うん、
ぴったり5秒でピタッとやんで、
うん、
まあね、これ、だからこの辺、2015年って僕らからしたら、もう7年前、6年前の話ですけど、
はい
はい、1989年のヒトラーが想像した2015年の未来の感じと、えらいやっぱ狂うんですよね、僕らは。
うん、
知ってるからね、もう2015年は。
はいはいはい。
車が空飛ばない。はいはいはい、
秒単位でわかるぐらいのことでしょ。
って言うんやけど、まあ、その、土地土地、かなりピンポイントで天気は今わかるようになってるけど、
はい、
秒単位はさすがに無理やろと思
って。
秒でわかろうと思ったら、はい、自分の位置が、高精細の GPS、メートル単位で分からなあかんと思うんですよね。
うん、
毎秒計算していかなあかんでしょ、それ。うん、さすがにあれは未だに無理やろうなと思うし。うん、ただその天気予報が当たったということで、 ドクが郵便物の配達も天気予報ほどに正確ならいいのにって言ってるんですね。
はい、はい。
で、降りたところに、こう、なんか、参拝かなんか、もう廃棄物がいっぱい積んだって、はい、もうそれの中身が LD なんですよね。
そうですね。はい、LD の山っていうかあれでしたね。
気になりますよ。気になりますよね、あれね。
そうそうそう。
LD みたいな。
2015年にあんなに LD ないやろと思うんですよね。
でもまあ LD が廃れてるっていう
こと。そうそうね。これから流行っていくものっていう時代だったんでしょうね。
あれね、設定ではね、新聞紙の代わりに毎日 LD が配布されてるっていう未来なん
です。そういう設定なん
ですか。だから毎日捨ててあるみたいな。
そういうなるほど。
フル新聞みたいな感じで。
そうそうそうそう。そうそうそう。
なるほど。
なるほど。
実際2015年にはもう LD は捨てるほどもないですからね。
で、うん、あそこのね、あの路地裏のところに、うん、フュージョンインダストリーズってロゴが入ってるんですよ、
ね。入ってましたね。
ね、あれってあれですよね、その、デロリアンの燃料のところ、そうそう、ミスターフュージョン、うん、と同じロゴ入ってたんですけど、
うん、
だからあれを作った会社ってことなんですかね。
っていうことなんですかね。
設定上は。
まあ、融合産業って言うんですかね。要は、リサイクルってことなんですかね。
ね、かなと思って。
うん。うん、で、ここで毒が、
うん、
実は若返りの手術を受けた言うて、
はい、
はい、うん、はいはい。
臓器全部じゃないけど入れ替えて、血も入れ替えて若返りしたんだ言
う
て、
うん、
その、今は驚かせないように年寄りの特殊メイクをしてるんだ言うて、
はいはい、
顔ベリベリって剥がすんですけど、うん、
はいはい。
明智小五郎みたいになんかベリベリって。
うん。
あれは結局、役者の実年齢に合わせたかったんでしょうね。
はあは
あ、ずーっとあのままでおるから、今回パート2は。
うん。はいはい。
はいはいはい。
うん。だから年寄りメイクをずっとさせるよりは若返らしたっていう方が楽やっていうことだと思うんですけど。
うん。
うん、なるほど。
うん。
それはあるかもね。はい。
うん。
僕、あれは、僕、ルパンの変装や思いましたけどね。
え？
あの、顔ベリベリって剥ぐのが、ああ、これルパンみたいやなと思いましたけどね。
まあ、あれは、ルパンはアニメなんで、あの、鼻のとこビュンって引っ張ったらポンと取れるけど、
はいはい。
あの、顎の横から、エラのあたりからメリベリベリって剥がしていくのは、僕のイメージは明智小五郎なんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。で、
結構ね、
はいはい。
あれですね、吹き替え、さっきピッチさんが言ってたみたいに吹き替えと字幕は全然違うって言ってた
けど、はいはいはい。
うん。
あそこで寿命が30年伸びたって言ってるのと、
うん、
なんか、40歳ほど若返ったって言って、そこで10歳差が出てたんですよね。
そうなんだ。
あれは何なんだろうと思う。ちょっと僕英語音声で確認してなかったから、英語がどっちだったかなと思って。
どっちやな、さすがに覚えてないな。
そうですね。だから吹き替えと、吹き替えの時に出してた字幕とで、ちょっと10歳差があったから。
あれでも僕若返ったらって3に繋がるからなのかなと思ったんですけどね。思い返してみると。
ああ。
うんうんうんうんうん。
3の内容全く覚えてないんで。
ああ、
うん、うんうん。この先の話は全然覚えてないっていう前提でちょっと話しますけど。
はいはい、うん、
はい、はい。うん、でもね、3への伏線が結構今回見返したら、あ、結構3の伏線が
多いですね。
ああ、はい。それは気づきましたね。ある程度、
うん、
あ、これはそうやろうな、これはそうやろうなっていうのね。
うん。
で、マーティーがこう未来に来たっていうことでテンション上がって、うん、もう自分はどうなってるんだろうと。もうリッチなロックスターになってるんじゃないかって気になってるんですけど、ドクが、その、いや、未来を知りすぎてはいかんとか言って言うんですけど、
うんうん、
この人もまあ終始ずっとこれを言ってるんですよね。未来を知りすぎてはいかん。お前散々見てきたやろって思って。若返りまでして。
そうですね、
うん。その結果、未来を変えに来てるやんって思うんですよね。
なんやったらね。
そう。ちょっとここはついつま合ってないなと思って。
うんうん、
で、とりあえずマーティーは85年の服装してるんで、未来の服装に着替えろということで、
うん、
マーティーが着替えるとパワー靴紐のナイキ、で大きすぎる上着を着るんですけど、
うん、
これサイズは自動調節なんですよね、
はいはいはい、
体にぴったり合うと、
うん、
で、あと、ドクが言うには、ズボンのポケットの裏が見えるように引き出せって言って、
はい、
中身を出す。どれ一つできてないですよね、この2010年。若干、パワー靴紐は、
はい、
挑戦はしてるみたいですけどね、そのナイキはね。
一応ナイキが。
あれ、出てました
っけ？出しましたよ、ね。
出しました
か？いや、でも、あれでも、正確に、あれならないんでしょ？
あんなにね、シュッとは、あんなに早くはならないですね、うんうん。なんかゆっくりじわーっとします。
うん。
やったと思うんですよ、確か。あんなに一瞬じゃなかったと思う
ん
ですよ。
まあまあ、うん。だって、そんな、ハイテクにやると、多分、重くて歩けないと思うんですよね。
うんうん
うん、確かに。
うん。あと、自動調節。あれはまあでも、よくできてるなと思うんですよ。あの、上着がね、シュッと。
うん。
はいはい。
うん。うん、まああれもでも、ほんまに再現しよう思ったら、重すぎるでしょうね。あの機能全然。
で、その機能もついてましたしね、あれ。なんか
まあ後にわかりますけどね、
はい。
うん。で、ズボンのポケット裏返すっていうのは、
はい。
何十年に一回なんか、誰かが流行らせようとしてるのは見るんですけど、一切流行らないんですよね、これ。
そうですね。あの、この未来でも、誰もほとんどやってなかったですもんね。
これ僕もね、今回ブルーレイで見返して分かりましたよ。
うん、
これ、ね。
そう言われてみれば、この後出てくるジュニアしかやってないですね。
うん、そうなんですよ。
あれ、よく見たらジュニアがジーパンを裏返し履いてるんですね。
そうなん
そうなん
単に裏返し見てるだけってこと。
そうそう。ブルーレイ見て初めて気づきました。あ、そういうことかっていう。
ああ、もしかして、毒はそれで勘違いしたのかな。
そう、だと思います、多分。
なるほどね。で、ジェニファーをとりあえず降ろそうと。今寝てるから。
うん。うん、
で、なんか、廃棄物の上に寝かしていくんですけど。
はいはい。
いや、ほんならもう車に乗したままでええやん、だもん。なぜわざわざ。うん。まあ、これが、あと、ね、事件を起こしますんで。うん、
はい。
で、ドクはマーティーに、この先に 80s カフェがあるんで、80年代をテーマにしたカフェがあるから、そこでペプシを注文しろと。
はい。
言うんですね、
はいは
い。で、グリフっていう男が来るから、今夜どうするって聞かれたら、断れと、
うん。
うん。なぜかというと、マーティー・マックフライ・ジュニアが、窃盗で逮捕された、っていう新聞を見せられるんですけど、
うん、
要はこのグリフにそそのかされて、窃盗して捕まってしまって、
うん
うん、で、逮捕された後2時間後に有罪で懲役15年の刑、
うん、
未来ではもう弁護士制度がもう廃止されて、裁判の迅速化で、もうすぐに刑に処されると、
うん
うん。
で、マーティーがこいつはヘビーだって言うんですけど、
うん
さらに、マーティーの娘が、その脱獄の手伝いをして、懲役20年の刑を食らうと。
うん、
これにより、マーティーの家族が破滅を導く、その、連鎖反応の引き金になる。
はいはいはい。
どんどん、マーティーの一家が、破滅していくっていうことで、これを食い止めるのに、まずジュニアを止めるってことなんですね。
うん。
うん
うん、で、この時、ここで初めて気づいたので、毒がなんか胸元でなんか、ピラピラしてるなと思ってたら、なんか毒はビニールの透明のネクタイしてるんだよね。
はいはいはい。
どこで流行ったんか知らんけど。うん、で、まあ、毒がとりあえずジュニアを引き止めておくからっていうことで、まあ、こういう計画なんですけど。
はい。はい、
小ネタとしては、これウィキ情報なんですけど。
うん。
はい。
新聞でマーティー・マクフライ・ジュニア逮捕されるって一面でドカドカと載ってましたけど、うんうん、まあ、あそこの、あんな記事が一面に載るっていうのもおかしいんですけど、まあそれはいいとして、
うん、
マーティー・マクフライ・ジュニアではなく、綴りをよく見ると、マーティンなんですよ。
うん。
う
ん。はい。
最後 Y じゃなくて N なんですよ。マーティーじゃなくてマーティンなんですね。
うん。
うん。
うん、
もしかしたら誤植かもしれんし、実はマーティンやけど、マーティーって呼ばれてるだけかもしれないですね。
おぉ、
う
ん。
よく見ると、実際見てみると確かに、マーティン、N になってましたね、最後。
お
うん、
これ、娘がマーリンだからマーティンなんですかね、正式名称はね。
正式名称はそうかもしれないですね。あそこに新聞にデカデカと書いてて、変更されてないってことは。でも、ジュニアってつけてるってことは、親父と同じ名前じゃないとダメじゃない。そこもおかしいなと思うんですよね。まあ多分最初は誤植なんやろうけど、もうこれでいいやってなったんかもしれないですね。で、マーティーが、要はいつもの昼バレーの市街地に行くんですけど、
はいはいはい、
あの時計台のあるところね、
はいはい、
そこに行ってみると2015年はもう奇妙な服の人ばっかりで、
はい、
時計台の前は55年の時は芝生みたいな感じやったんですよね。85年最初のパート1の時は駐車場みたいな感じだったんですよ。
はい。
で、この2015年は池になってるんですよね。
はいはいはい。
そういうのでだいぶ30年ごとで変化を表してるってことでしょうけど。
うん。
あと変化としては、この辺全部パート1のオマージュになる、オマージュっていうか、ネタを引っ張ってきてると思うんですけど、
うん、
ガソリンスタンドが全自動になってるんですよね。
はい、
はい、はいはい。
出ました。はい。
うん。で、映画館では、ジョーズパート19がやってるんですよね。
うん、
やってました。
で、監督がマックス・スピルバーグ。
はいはい。
うん。
あれ、息子ですよ、
ね。実の息子と同じ名前ですよね。はい、
うん。
前の奥さんとの子供らしいですけど。
あ、
うん、まあ、まだこの時点では、映画の時点では、二人目とは結婚してないんで。
うん。
多分前の奥さんとの離婚調停中ぐらいの。こうだと思うんですけど、
うんうんうん、
だから映画作ってる最中はこうなると思ってなかったんでしょうね。マックスを使ってもええと思ったんやろうけど、
はい
はい、後に再婚しちゃうっていうね。
うんうんうん、
でホログラムが外に向かって飛び出してくるんですけど、マーティーがこう食われそうになってサメに食われそうになってビビるんですけど、ただのホログラムやった言
う
て、
うん
うんうん、偽ザメめ言って言ってましたけど。
言ってましたね、
うん。これは結局あれでしょうね。スピルバーグのジョーズ1がただの偽物だったっていうのを言いたかったんでしょうね。だから今回も偽物だろうっていう。
あ、はいはいはい。
なるほど。
っていうことかなと。あと、なんか広告でゴールディ・ウィルソン3世が、
はい。
なんか車をホバークラフトに改造する会社を始めたりで、で、改造費は、たった$39,999.95っていうんですね。
はい。
うん、はい。
だゴールディ・ウィルソンって、黒人市長でしょ、
はいはい、そうですね。
で、ジュニアは、また市長、世襲で受け継いでいて、
うん
うん、3世になると、もう車の改造する会社になってるってことだね。
はい。
うん、そうですね。
はい、うん。高いんか分か、悪いんか分からんけど、3万3000、だから要は、1ドル100円ぐらいやとしたら、
はい、
400万ぐらいで、空飛ぶようになるってことだよね。うんうんうん、
あの、デロリアンをこれで改造したんですかね ?400 万かけて、
うんうん。
なんじゃないですかね。
ですよね。
うん
うん
まあ、高いか安いんか。
で、当時のそのインフレとか、どこまで考えてたか分かんないですもんね、これね。
そうですね。2015
年は。
そうですね。はい、で、当時、うん、日本円が1ドルなんぼやったかっていうのが全然分からへんけど。
はいはいはい。
うん、日本円はもうちょっと、円がもうちょっと、安かったかもしれないですね。だから、
うん。
後に円高して一応100円ぐらいになっていくけど。
はい、
当時の日本人から見たら高って思ったかもしれないですね。
うん。
うん。
うん、で、この後、80s カフェをマーティが見つけて、
うん。
まあ、もともと毎回使われるカフェの場所ですよね。
はいはい、
はい。
うん、
あの場所が 80s カフェになってて、で、それ行く前に骨董屋さんがあって、
うん。
はい。
表向きのショーウィンドウに、いろいろ、もうネタになるようなものがいっぱい積んだったんですけど。
はい、はい、
そうですね。
うん。ジョーズ1、2、1と2が、なんか、あれは、なんなんでしょうね。もしかしたら LD なのか、
う
ん、テープなのか、わからんけど。
はいはいはい。
があったり、あと奥になんかスーパー VHS のデッキがあったり。
う
ん。
はい、はい、はい。
あと、ロジャーラビットのぬいぐるみが
ありましたね。
ありましたね。
うん。
あれは監督が同じなんですよね。ロバート・ゼミキス監督。うん、で、で、あと、毒役のクリストファー・ロイドが結構重要な役に出てるんですよ。
ほうほうほう
ほう。うん。だからその、ゼミキス監督と、毒のそのクリストファー・ロイドっていうつながりがあるから、置いてあるんかなって。
う
ん、
っていうことですね。
なるほど、
うん。で、ここにスポーツ年間があるんですね。うんうん、はい。1950年から2000年の、うん、あらゆるスポーツの結果が載ってるっていう。
はいはい。
うん。骨董屋に置いてるかと思うんですけど。ただの古本やろ、それやったら。
はい
はい。うん。まあまあ、ここにあったっていうことで。
うん。
うん。で、マーティがそのままカフェに入ると、
はい。
マイケル・ジャクソンのビート・イットが流れてると。
うん。
うん、まあ、80年代がテーマなんで、まあ、ビートイット大体その頃ですね。83年に出てるんで。
そうですね。うん。
うん。で、注文を聞きに来る店員がブラウン管なんですよね。天井から吊らされるブラウン管。
はい。
そうなんです。ブラウン管なんですよね。
新しいのか古いのかようわからない。
この時はまだ液晶なの持ってなかったんで
しょう
ね。
うんでしょうね。
そうですね。
で、中に映ってんのがマイケル・ジャクソンなんですけど、
うん。
CG 加工されたような CG のマイケルなんですけど、
うん、
あれは、どこで言ってたのか忘れたけど、マイケル・ジャクソンのそっくりさんなんですね。
あ、そうなんですか？
そっくりさんなんですよ。うん、そっくりさんを画像加工して CG 風に見せてるだけらしいんです。
あ
いや、なんか、一手間かけてるなと思うけど、まあ、当時の技術からしたらそうなるんでしょうね。
ああ、そうですね。
一から CG 作るよりはってことなんでしょうね。
うん。
うんで、マーティンところに注文聞きに来たのが、
うん、
レーガン風のやつなんですね。
そうですね。
はい。うん、はい。
85年の時は大統領やったはずの、うん、そのレーガンが店員としてやってくると。
うん。
で、レーガンにこの画面の中で割って出てくるのが、ホメイニ氏なんですよね。あの一瞬誰かわからなくてちょっと調べましたけど、あれ誰やったんやろうと思って。
ほうほうほう。
イランかなんかの、指導者ですよね。
はいはい。
うん。ちょ、アメリカとだいぶ敵対してたと思うんですよ、この頃ね。
うん。
はいはいはい。
これを出してみようかと。そう、いろいろ言い合ってて、うん。で、レーガンが進めるのがホット寿司なんですよ。
絶対聞いたこと
ない。そう。そう。
ほんで、ホメイニ氏が進めるのが、人質スペシャル。人質スペシャルは、かなり思い切ってるなと思いますけど。
うん
相当、こう、当時のアメリカ人の感情はそうやったんでしょうね。
あれは怒られなかったんですかね。
あでも、アメリカ人はよくやりますよ。
あ、そういう感じなんですね。
うん。冷戦中はソ連のことめちゃくちゃ言ってましたし。
あ、まあ確かに。
うん。多分、敵対する国のことは何言ってもいいんでしょうね。
そういう感じなんですね。
うん。
うん
で、店内にね、年老いたビフがいてるんですよね。
はいはいはい。
マーティの息子やと思って、
うん。
うん、話しかけてくるんですけど、まあだからこの時も、ハロー、誰かいるか言って、コンコンコンってやるんでね。うんう
んうんうん、オマージュですね。
オマージュですね。今回は手じゃなくて杖でやるんですよね。コンコンコンって。
うん
うんこのビフが言うには、この時代のマーティは、こう、ドジをしでかして人生をパーにしまったと。
うん。
うん。
マーティがそれで驚いてショック受けるんですけど、それの時にグリフがやってくるんですね。その、うん、毒が来るって言ってたグリフがやってくるんですけど、これがビフの孫だったんですね。
うん。
はい。
うん。で、グリフがビフを見て自分のじいちゃんに、ワックスがけちゃんとしたんか言うて、えらいしっかりつけて、
はいはい。
なんか、グリフが相当頭おかしいやつらしくて、もう、ビフも立てつけないんですよね。
はい、
うん。うん。で、外に連れ出されて、その場でワックスがけさせられてましたけど、
うん。
うん、で、一旦グリフとビフが外出てる間に、店の中にゲーム筐体があって、
はいはいはい。
それがワイルドガンマンなんですね。
ガンマンね。
はい。
うん
はい
ちっちゃい子が二人おって、
うん、
で、どうやってやるんやろう言っているときに、マーティが、これは俺得意なやつだ、言って、そのパンパンパン言ってパーフェクト出すんですけど、
うん、
このちっちゃい子に、え、手使うのって言って、楽器のおもちゃみたいとか言って出て行かれて、
うん
うん、
男の子があれですよね、うん、あの、後に、ロード・オブ・ザ・リングの主役をやる、うん、イライジャー・ウッドの。
そうですね。
そうなんや。
らしい、
うん、
映画デビューがあるらしいですよね。
そう。えらい顔の整った子供ですもんね、あれね。まあ、突っ込みどころはいろいろありますけど、まず、ワイルドガンマン、なぜワイルドガンマンの筐体やねんと思いますけど、
そうですね。
アメリカでは相当人気あるらしいですね、ワイルドガンマン。
うん。
なんや、ネスに、もう同梱されたりして、相当広まったらしいんですよ。
はいはいはい。
で、やっぱアメリカ人って西部劇好きやし、
打つの好きですね。
好きやし。ただ、やっぱ僕らからしたら眼根でないとわかんじゃないですか。
はい。
ほんなら、当時アメリカで売られたネスは、眼根が同梱されてたのかなと思うんですよね。
そうですよね。
まあでもアメリカで売ろう思ったら、それご、同梱するのも低かもしれないですけど。ただこの2015年の小さい子からすると、今更手を使ってゲームすんのかっていう。
なるほど。
これ、だから2015年のゲームはサイコミュとかでやるってことなんですかね。
あれじゃないですか、キネクトじゃないですか。
そうよ。子供のキネクトが流行ってるんですね、2015年は。
そこまで読んでたならすごいですね。
なんか、脳波でやるみたいなコツだったのかな、当時は。どうなんでしょうね、これね。
まあ、声でやるとか、目線でやるとか、かもしれんけど。
あれも結局は、あれ、3の伏線ですよね。
まあ、そういうことでしょうね。
そうですね。
で、まあ思ったんが、なぜこの80年代の 80s カフェにこんなちっちゃい子がおんねんって
。確かに。
あと、わざわざケチつけてますからね。
そうですね。
確かに。
で、この2015年のシーン、まあ大体僕好きなんですけど、未来を描いてちょっとずれてる感じが好きなんですけど、この80年代の 80s カフェは、あまりにもセンスがなくてちょっと、イラッとしますね。
あれ、服装とかですか？
違う。店内が。
なんか、エアロバイク漕いでる人おったりとか。
そうそうそうそう。
何の店なんやろうって思っちゃいますよね。
なんか、あまりにもセンスがないというか、2015年から見る2080年やから、なんやろ、なんか折れて曲がった、なんか変な解釈をしてるなっていう。
なんか、その辺もあるんじゃないですかね、多分ね。
ああ、2015年の人から。
見た80年がちょっとずれて伝わってるというか、それもちょっとずれが面白いポイントなのかもしれない。
かもしれないですけどね。
今見たらそうですね。当時は何も思わなかったですけどね。なんか、こんなになるかなと思って。
何も思わんことはないけど。
いや、でも、未来感じてませんでした、当時は。
この 80s カフェを？
ええ。
80s カフェは、ブラウン管が浮いてることはそうかもしれんけど、
ええ、
店内の雰囲気がなんか気持ち悪かったな、当時から。
ああ、そうか。
見てて、ちょっとイラッときてましたね、あれは。
でも、そう、当時ね、液晶っていう概念はなかったんで、モニターの中に、ね、CG のキャラが出てくるっていうのはすげえと思いましたけどね。
それはね、思いますけどね。あのエアロバイクがあるのはほんまにおかしいですよ。
あれはなんなんやろう
って。カフェやのに。
気になる。
で、そうこうしてると、マーティージュニアが入ってくるんですよね。
はいはいはい。
はいはいはい。
で、父親の方のマーティーは隠れるんですけど、グリフがまた戻ってきて、ジュニアに、この靴の紐ほどけてるぞって言って、で、下を見たら今度グーパンされる思いっきり殴ってるんですよ。
容赦ない。
だからこの時代は、パワー靴紐なんじゃないのと思うんですけど、それでも引っかかるっていう、まあ、ジュニアが、ダメなんだけかもしれないですけど。
ジュニアって、靴紐でもなんかブカブカでしたよね。なんか服も。 片手がベローンってなってたんです
ね。ロボパン調整の服なの。
そうそうそう。そうなんですよ。ちゃんとしてない。
だらしない、だらしないのか、うん、その、壊れたまま着てるのか、っていうことでしょうね。
まあ、弱々しいのを表現しますかね。
まあ、抜けてる感じだよね。
うん。はい。
うん。で、グリフが、ジュニアに、今夜の一件をやるんだろうな、あえて、凄んできて、うん。で、ジュニアがもう、ほんまに、腰抜けなんですよね。
うん。
はいはい。
うん、
ほんま、ジョージを、父親ジョージを思わせる感じなんですよね。
う
ん、
覚醒遺伝ですね、
ほんま。うん。なんか、断りきれなくて。
うん。
うん。で、グリフがこの、ジュニアをカウンターの奥に投げ飛ばすんですけど、
うん。
はいはい。
それで、結局ジュニアが気絶してしまって、
うん。
で、カウンターの中に隠れてたマーティーと入れ替わると。
あ、はい。これちょっと上がりましたね。
うん。
あ、まあまあそうですね。かっこいいシーンではありますね。
そうそうそうそうそうそう。ワクワクしましたよ。
うん。表情がこう、ガラッと変わって、
うん、
グリフからしたら同じ格好した同じ顔したやつやから、
うん、
急に表情が変わってびっくりするんですけど、
うん、
マーティーが答えはノーだよって言って、
うん、
もうきっぱり断ってもうそのまま出ていこうとするんですね、ドクの指示通りね、うん、なグリフが戻ってこい腰抜けがって言って、最初の字幕だけあのチキンって書いてたような気がするね。その腰抜けのルビーがチキンってなったと思うんですよ。
ちょんちょんってわけなんか目立つのしましたよ確か、
うん。うん。この後はもうチキンっていう文字一切出てこなくなりますけど。
うん。
う
ん。うん、あ英語だったらチキンっていうことですね。
もちろんもちろん。
あの鳥の鳴き声するじゃないと。
あ、まあ、ね、友達がね。
いや、ジャケットですね、
あれね。あれね、そんなん、録音しやんねや、みたいな。
あーマーティー用ですかね。
わざわざ
あ。まあ、当時は、チキンっていう言葉が腰抜けっていうのが全然日本に浸透してなかったから。
はいはいはい。
そうですね。
これで覚えた感じでしたよね。
そうですね。
うん、
こっからですよね。
つまり日本はそんな感じするな。
うん。
うん。
意外と今ではにチキンっていうのは言いますもんね。
うん。
うん。
臆病者っていうんですけどね。
うん。
うん。うん、臆病者のイメージあったんやけど、今回、字幕を見るとみんな腰抜けになってましたね。ちなみに、ピチさん。
はい。
なぜ、チキンが腰抜けなんですか？
はぁ、あ、はぁはぁ、そうします
よ。知らんねや。
なんすか？
チキンって何ですか？
チキン鳥ですよね。
何鳥？鶏。そうそうそう。
うん。
鶏には羽があるでしょ？
はい。
羽があるのに飛べないでしょ？
ええ。
羽があるくせに飛ばない臆病者、腰抜けっていう。
まどろっこしいですね。遠いですね。
いや、ね、まあこんなもんでしょ、こう、例えるときは。
なるほど。
僕のイメージではそうなんですけど、合ってますかね、ええ、この役は。
どうなんですかね、もう。
あとなんか、なんか、鳥の心臓がちっちゃいから、なんか気が弱いとか、そんな、
あ、そう
意味もあるとか。
そんなやったら別にチキンに限らんぞ。
どれが、いや、もうね、ちょっとわかんないけど、諸説あるかもしれないですけど。
そうですね、諸説ありそう。
なんか、ニワトリがキョロキョロしてて臆病に見えるからとか、そういうのもあるみたいですね。
なるほど。
うん、うん。いろいろあるんですね、この。
諸説ありました。
僕はでも、当時確かそれを聞いて、未だにそれを覚えてるんですけど、
はいはいはい、
まあ確かに諸説あるっていうのも聞いたことあるんで。
うん
うん、まあとにかく、この、マーティーが、チキン、腰抜けと言われたら、
はい、
目つきが変わって、
うん、
喧嘩になるんですね。
うん
うん
うん、
で殴り、マーティーが殴りかかろうとしたら、グリフが、もう止めるんですけど、
うん、
なんか、入ってくーな、なんか手を、の装置をつけてて、
うん、
ウィーンって言って、なんかそれで止めてましたけど、
サイボーグみたいなね。
そうそう。なんかハイテクな喧嘩してましたね。
うん
うん
うん、
バットも伸びるバットみたいな。
そうですね。警棒みたいな感じのね。う
ん、まあ、一番気になるのは、あの頭は何なんやろう
あれね。
ヘルメットみたいな。なんか、何なんやろうって。
ほんまなんか、なんか、サイボーグの記号みたいな感じです
ね。
なんか、
なんかね、髪型みたいになってるんですよ。そんでヘルメットが。
はいはいはいはい。
まあ、そうですね。
気になって仕方がないっていう。
本当ですかね。
もしかしたら、ね、あれが最高ミュー装置で。あれで自動でパンチに反応したんだけど。
なるほど
、
うん。まあ、マーティが、外に飛び出して、逃げようとするんですけど、そこで、もうこれもオマージュですね。キックボードに乗ってる女の子がおって、で、借りようとすると、その、最初は見えなかったんですけど、車輪がなくて、ホバーボードって書いてると。
うん。
うん。宙に浮くんですよね。
うん。
うん。で、取っ手の部分外して、パート1の時と同じ、ホバーボードで逃げるんですけど。
はい。
はい。ほんまに似てますね。
そうですね。
うん。
うん。で、このグリフの部下、3人おるんですけど、
はい。
ホバーボードで追いかけてくると。
うん。
まあ、マーティー、これもオマージュですけど、車に捕まって方向転換するとかね。
うん。
もう、完全再現していくわけですよね、こういうのね。
うん、
で、それを見たビフが、ジジイのビフが、見覚えのある光景だな、って言ってね。
そうそうそう。僕、思ってたことをそのまま言ってくれましたからね。うん。
で、マーティーが、このまま車に使ったまま逃げればいいのに、
うん、
なんかそこにあったなんかね、その取っ手みたいなのに捕まってビューンって紐が伸びて、水上スキーみたいな形になるんですよね。なぜあれをしたんか知らんけど、
うん、
あれが失敗してカーブ曲がりきれずになんか池の方に行っちゃうんですよね。
うん、
はい、はい。
で、池の上に行ってしまったホバーボードは、水の上では進まないんで、
うん
で、焦げないし、立ち往生してると。
うん。
うん。
で、グリフがそこで、その、ジェット付きの、ホバーボードを出して。
うん。
で、それに、その部下が、グリフのボードに、その、それこそ水上スキーみたいに引っ張られる形で、3人。
うん。
あの形で引っ張られたら、全員中央に寄ると思うんですけど。
ですよね。
うん。しっかり三角になってましたけど、引っ張られる形で、池の上、こっちはジェットをついてるんで推進力があるということで、マーティのところに向かっていくんですけど、
うん、
まあギリギリのところでマーティは池に飛び込んで、
はいはい、
バランスを崩したグリフたちは、そのまま正面にあった裁判所の窓に2階の窓に飛び込んでしまうというね。
うん
うん、で、池から、上がったマーティは、
うん、
なんか勝手にジャケットが自動で乾燥してくれて、
そうそうそうそう、はい、
うん、
うん、まあジャケットは乾くかもしれんけど、うん、ジャケット以外は乾かんやろうと思って、
ですよね、頭とかね、
風が下から行ったんじゃないですかね、
一応頭ぐらいは多少水気は飛んだかもしれんけど、下は絶対無理じゃないですか、
一番無理でしょ、
無理無理、
うん。で、まあ、ある程度乾燥したところで、時計台修理のための100ドル寄付を求めてくるおっさんが、
うん
まあ、これも、セルフオマージュですね。
あいや、
そうですね、
うん。で、ここでニュースが流れて、カブスがワールドシリーズで優勝したっていう。
うん
うん、
これが、その、倍率が100倍だったらしくて、
うん
うん、こんなことありえないっていうことになるんですけど、
うん、
それを見たマーティは、この過去に戻るときに、さっきの骨董屋さんで見た、あの年間を持って帰れば、大儲けできるんじゃないかっていうことを思いつくと。うん、
はい、
はい、
はい。
うん。まあ、当時はカブスは最弱チームだったんでしょうね、だからね。
うん。
うん、
それが優勝するっていうのは、当時はほんまにありえなかったってことでしょうけど。
うん。
うん。で、スポーツ年間をマーティが勝手に買って、ほんならドクがちょうどと、迎えに来てくれて。
はいはい。
うん、はい、はい。
その、ジジイのビフが、
う
空飛んでるデロリアンを見て、あ、見覚えある光景だって、30年前に見てるから。
はいはい。
うん。で、さらに、その、ジュニアがふらふら歩いてんのと、マーティがデロリアンに乗り込もうとしてるので、
うん、
ジュニアが二人おるっていうことで混乱するんですよね。
うんうん、
何が起こってんねやと、
うん
うん。で、ドクはどうやらアインシュタインを、犬のアインシュタインを預けてたらしくて、
うん、
それを迎えに行ってたんですね、
うん
うんうん。あ、そうそう。だから、ドクが、ジュニアは俺に任せろって言ってたくせに、
うん、
ジュニアがふらふら来たから、ドク何してんねやと思ったら、どうやら、ジェニファーに一回催眠装置を使ったから、そのせいでジュニアにもう一回催眠装置使ったんやけど、パワーが落ちてて、すぐ目が覚めてしまったってこと
ですよね。
落ちすぎでしょ、パワーね。
そうですね。
ジェニファーの効き具合考えてると
。そうそうそうそう。
確かに。
ね、注意書きにありそうですよね、一回しか。
ね、ね。
うん、で、新聞の記事が、ジュニア逮捕の、
うん、
一面記事からグリフ逮捕に変わると。
はいはいはい、あ、変わりましたね、
うん。うん。で、これで未来は書き換えられた。
はい。
っていうね。もうほんまそれはええんかいと思うんですけどね、うん。で、ジェニファー拾って帰ろうってなった時に、
うん、
マーティがこう、スポーツ年鑑を落としてしまって、
はい。
毒に見つかるんですね。
はいはいはい。
うん、で、このタイムマシンはこの金儲けのために発明したんじゃないと。その人類のこれまでとか、これからの行方とか、あと宇宙の謎を知るためだって言って、大層なことを言ってて。で、その本を捨てようとすると、
はい。
なんかジェニファーのところに警察が来てて、
はい。
なんか、調べられて家に連れて行かれそうになると。
うん。
うん。で、もし未来のジェニファーと、連れてきたジェニファーが対面してしまうと、ショックで気絶してしまう可能性が大だと。
うん。
で、あるいは、それによりタイムパラドックスが、その連鎖反応を招いて、時と空間の秩序が崩れて、宇宙が破滅するかもしれない。で、運が良ければ、銀河系の破壊だけで済むかもしれんとか言って。
うん。
ものすごい、どういう理屈かわからんけど、えらい脅されるわけですね。
うん
うん、で、年間をその場のゴミ箱に捨てて、
うん、
で、とりあえず、この2015年のマーティー家に向かおうとなるんですけど、うん
はいはい、
その一部始終をジジイのビフが聞いてて、
うん、
で、タイムパシーンを発明したのか、あいつはと、
うん。
で、この年間を使えばいいんだな、ということで、ビフが拾うっていうね。
うん
うんこの2015年のマーティの家は、ヒルデイルっていうところにあるんですけど。
はい。
はい。
どうやらこの辺は治安が悪いと。
うん。
うん。で、その警察がそう言ってるんですけど、警察に家の中までジェニファーを運んでもらって。
うん。
で、このマーティの家は、なんか、窓に美しい風景チャンネルが流れてるらしくて。
うん。
全然美しく見えないんですけど。うん、で、2階に誰か女の子がいてるけど、その1階での出来事に気づいてないと。
うん。
で、ジェニファーが写真立てを見ると、
ええ、
そのマーティーとジェニファーの結婚式の写真だったんですけど、
はい、
それが簡易結婚式場で上げてるっていうことに気づいて、
うんう
ん、じゃあ私たち駆け落ち結婚したってことじゃないって言って、
うん、
ショックを受けるんですね。
うん、
うんで、2階から、こう、女の子の声で、ママーって聞こえて。
うん。
うん。で、やばいと思って逃げ出そうとするんですけど、扉の開け方がわからないと。
うん。
うん、うん。
ドアノブがないんですね。で、その2階から女の子が降りてくるんですけど、その女の子がまた変な格好してるんですよね。
はい。
最初見た時、え、何この子って思って、顔が男みたいやなとか思って、
はい、はい。
最初一瞬わからんかったんやけど、
はい。
ただ、喋り出したら、声が三谷雄二なんですよね。これで速攻分かったんですけど。
うん。
ピチさんどうでした声です。
分からなかったさ。三谷雄二でしたか。
じゃあ三谷雄二はブルーレイですけど。
はい。
ピッチさんはどこでこの女の子の異変に気づきました？この子、どう思いました？
ああ。そう言われたらあんまり普通の娘だと思って何も考えなかったっすわ。
ただの女の子やと思いました。
そうはい。
それね、でも、不思議じゃないのは、
ええ、
山ちゃんが上手すぎるんですよ。
ああ、なるほど。
三谷裕二は、明らかに三谷裕二が女の子なんで、はい、女の声を出してるんですよ。
はいはいはい。
うん、やけど、その、ネットフリックスで見た山ちゃんの演技が上手すぎて、ほんまに女の子が喋ってるのかっていうぐらい。
そうですよね。
うん。
全然気にならなかったですし。
うん。でも顔はおかしいでしょ。
いやでも外人だからこんなもんかなと思って。
まあ確かに顔綺麗なんですけど。
ええ。
あんなピーさん気づいてないということやけど、あれ、実はマイケル・ジェイ・ホックスなんですよ。
へぇ
ー。公開当時結構、話題になってませんでした
っけ？そうです、なってました。
それ全然覚えてなかった。
うん、
今回なんか変な顔やなと思って。
はいはいはいはい。
なぜこの子を娘役に選んだのとか思って。でも三谷裕二ですぐ分かったんですけど、いや、三谷裕二半分本職みたいなもんやろうと思うんですけど、なぜその声が出せないって思ったんですけど。
いや、まだこの頃はまだオープンしなかったですからね。
いや、それはそうやけど。でもこの頃からそうでしょう、うん。山ちゃんが上手すぎるんですよ。全く別人の声みたいに出してましたからね。
そう、わからなかったですね。
うん。
元は娘はあれなんですよね。リー・トンプソン、お母さん。
そうです、そうです。
演じる予定だった、
うん。らしいですね。
そうですね。
うん。
で、ジュニアは親父にやらせるつもりだったんですね。
そうそうそう。
そうです、そうです、
まあ
う
ん。諸事情でね、できなくなったんで。
ああ、それがこのから、この後わかりますけど。
そう
ああ、なるほど。
まあ、ロレインのばあちゃん。
うん、
おばあちゃんに会ったロレインが帰ってくるんですけど、
うん、
あと、ジョージのじいさんが帰ってくるんですけど、
うん、
なんかジョージはなんか背中を痛めたって言って、
うん、
逆さずりで帰ってくる。
逆さずりですよ。
なぜみたいな。
どんな直し方
まあ未来の直し方をこうなんだっていうことなんですけど、字幕ではこれぎっくり腰になってましたけどね。
あ、そうでしたね。うんうん、言ってましたね。
で、まあここで言いますけど、
ええ。
そのパート2のジョージは役者が変わってるっていうか、
うん、
パート1のあの役者が出れなかったんですよね。
ほうほうほう。そうですね。うん。
だから、人が違うっていうことを分かりづらくするために逆さにしてるんです。
なるほど、うまいことやってますね。
うん。最初のシーンで、
うん。
家の中から見てるのは使い回しっていうのは、
うん、
パート2は出れなかったからなんですよね。だからそのまま使いましょ
う。
僕はもう声がもう前作と一緒だったな、これお父さんやなってすぐ分かったんですよ。
ああ、でも俺も何も考えずに昔見てた時は、
うん、
もうお父さんなん、お父さんの老け役なん、老け顔なんやと思っただけ
で、うんうん。そうですね、分かんない。
分からん。
ね、
うん、うまいことやってるなと。で、うんまあ、この後も数々そのジョージのシーンは出てきますけど、55年行くんですけど、
うんうん
ジョージの顔はほぼ映らないんですね。
うん。そりゃそうですよね。
そうなんです。だから、全然出てないんですよね。パート1の時の。
うん。うん、
まあ、要はお金で揉めたとかそういうことらしいですけど。
うん。ああ、ははははは。
うん。
だから、冒頭の裁量シーンはめっちゃ揉めたらしいです
よ、ね。ああ、そうですね。訴訟、まあ、できましたもんね。
う
ん、
そう
、うん。後に新聞に写真使われてるけど、無断やったらしいですね。
うん、うん。
うん。僕は、その、違う役者さんも、一応、ジョージ、前の役者さんに寄せるのになんか特殊メイクで、顔の形変えて寄せてたんだけど、
うん、
それもやっぱりちょっと、肖像権の侵害的な、に近いのに当たるみたいな。
うん、そっくりさんもダメだったんですね。
まあまあでも、訴訟の、あれになったのは使い回しのシーンと、
うんうんうん、
その新聞に自分の顔使われたっていうやつらしいですね。
うんうん
うん
うん
まあ、当時は多分緩かったんやろうけど、その訴訟のせい、おかげで、なんかそういう前例ができたみたいで、
うん、
そういうことはなくなったらしい、ここからね。
あは、うん。
もともとだから、当時の1のジョージ役の人は、
うん、
みんなパート2作るってなった時に、2つ返事で出るって言って、まあ、ジェニファーは、母親がガンだったっていうことで出れなくなったんですけど、
うん、
他はみんな出るってなったのに、あのジョージだけは、 その、普通、常識的に考えるギャラの額の何倍も請求してきたらしくて。
ああ。
そんなん言わずに、この金額で出てくれって言うけど、結局折り合わなかった。
ああ、うん、イメージちょっと変わりましたね。
まあ、あの役者さんが言うには違う役をやりたかったっていうことらしいんやけど、このバックトゥザフューチャー側の人たちはもう金の話やっていうのは言ってますね。
うん
うん、で、このロレインばあちゃんが、
うん、
その孫娘に、その、お前のパパは誰かに腰抜けと言われるとすぐにカッカ来ちゃうこと、すぐにカッカ来ちゃうのよ、みたいなことを言ってて、
うん
うん。この子供の頃からよく言ってた、言って、そういうことを言うんですけど、
うん
まあ、急に出てきた設定ですよね、これね。
だから、ワンではなかった。
ワンではなかった
ですね。ね、
うんうん。さっきのカフェはこういうことなんかっていうことがわかると、
うん
うん。で、あと30年前に、その腰抜けじゃないっていうことを証明するために、なんか、車に事故にあったと。
はいはい、
うん。それはロールスロイス事件って言うんですけど。
うん。
うん、まあ、それで、まあ、体を悪くしたマーティは、こっから、まあ、生活がおかしくなるってことなんでしょうけど。
はいはい
はい。うん、手の骨を折ってミュージシャンを諦めたとか言ってる。
あ、そうですね、
はい
うん。うん。じゃあ、転換期はそこじゃないと思うんですよね。
ほんまや。
うん。行くべきはそのタイミングだと思うんですけどね。
うんうん、
確かに。確かに、ね
うん。で、ドクとマーティがこのヒルデールに向かっててようやく着くんですけど、
うん、
とりあえず、ドクは、すぐ探しに行くと、ドクとアインシュタイン。わざわざアインシュタイン連れて行くかと思いますけど、はい、都合上でしょうね。うん、
はい。
なんか、マーティはその、ヒルデイルに住めることになったのかと、俺は成功したんだって思うんですね。
うん
うんうん、ただ、その前のシーンで警察が、この辺は治安が悪いって言ってたから、
うん、
30年経って、もともと高級住宅街やったんが、治安が悪い街に変わったってことでしょ
う
ね。まあ、マーティは勘違いしてると。
うん
うん、
で、そこにタクシーで追いかけてきたビフも到着すると。
はいはい。
ちょっと離れたところで。
うん。
うん、で、タクシー降りるときに、そのお金払って領収書もらうと、
うん
うん。
すごいですね。指紋認証で払ってましたもんね。
払ってましたね。
ああ、そうですね。
これはすごいなって思ってました。
そうですね、はい。今でもできるんやろうけど、なかなかそこまでいかないですよね。
うん
うん、これ、ジェニファーがすぐなんか、家とか身元分かったじゃないですか。若いんですけど。うん、
はいはい。
あれもまあ、今でいうマイナンバーみたいなんで分かるような設定なんですかね。
あれも指紋ですよね。
指紋で。あれも指紋でしたか、
指紋で照合しました。
はい、ましたね。
うん、あーはーはーはーはは、
うん、もう、これで40歳かみたいなこと言われてたから。
そうそうそう。
47かな。
頑張ってますな、みたいな感じで。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。指紋で、そういうの全部分かるような設定ですね。
うん、そうそうそうそう。
うん
うんで、マーティの家には、ジュニアも帰ってきて、
うん。
うん。で、なんか声で操作して、テレビに話しかけて、
うん、
このチャンネル、このチャンネルで、6つチャンネル同時に表示して、
はい、
うん。うん。表示するだけじゃなくて、喋るのも同時に喋ってましたけどね。6チャンネル、
はい。
これでも、まあ、その、6番組同時は難しいですけど、声で反応するのはできてますね。
まあ、6番組ぐらいやったらできるでしょ。
いきますかね、
うん。うん。ただ、同時に声出したら絶対わかんないですけどね。
あんなに感度良くないっすよ。
あ、まあまあ。
まだ。うん、
ああ、確かに、ね。
でもまあ、
確かに。
近づいてば、近づいたわけだからすげえなとちょっと思いましたね。
はい。
うん。
で、未来のマーティも帰ってきまして。
はい。
うん。で、あと、この、85年からやってきたマーティは、
うん、
待ってろって言われてんのに、ふらふら歩いていってしまうんですよね。
はい、
うん。で、誰もいなくなったデロリアンに、ジジイのビフが勝手に乗り込むと。
っていうかもう、ドアも開けっぱなしなんですよ。
めちゃめちゃ貴重なもんですよね。
もうなんか、ちょっとね、あれがね。
そうですね。
雑
すぎる。雑すぎるわ。
せめて鍵ぐらい抜いていけよ。
そうそうそう。せめてね。
うん。
ちょっ そうそう、鍵閉めてたら全然ね、問題ないのに。
は
い、
そうそうそう、うん。で、この未来のマーティーに電話がかかってきて、これがニードルスっていう、うん、まあ同僚なんですかね。その電話の内容、ジェニファーも、85年のジェニファーも聞いてるんですけど、
うん、
なんか、ニードルスって言ってるってことは、ジェニファーもニードルスのことを知ってるんですよね。
そうですね。
うん
う
ん、で、ワに出てました、はい、ニードルスって。
ワには出てないでしょ。
ですよね。出てないですよね。
うん、
あ、やっぱそうですよね、う
ん。これはだから後に使われるんやろうなっていうのはわかるんですよね。
ほほほほ。
で、どうやらこのニードルスが悪いやつで、なんか違法なカードを進めてくると、うん、違法な何か取引があって、進めてくるんですけど、うん、マーティが断ってるんですけど、うん、
はいはい。
そんなこと言ってると、この会社の奴らに腰抜けって思われてもいいのかいって言って。何って言ってまた顔色が変わって。見とけ、俺は腰抜けなんかじゃないとか言ってカード差し込んじゃうんですよ、このね。
うん。青ですよ。
ピチさんに言われる筋はないと思うけど。
あれとなんかよく見かける気がする。
で、その電話が消えた瞬間、上司からかかってきて、
うん
うん、もう速攻クビになってしまうね。
そうですね。う
ん、そのやりとりも全部見てたってこと、あの素早さはようわからへんけど、
うん、
で、用意してたんか、ファックスも送られてくると。
うん、そうですね。
You are fired ってね。
あれ日本人ですよね、テレビ。
富士通さんでしょうね。
富士通さん。
富士通って。
そうですね。
伊藤 T 富士通と、その名前
が。名前が富士通ですよね、だから。
そう
富士通さん。
で、ジェニファーが、とりあえず抜け出そうとするんですけど、そこに未来のジェニファーが帰ってきて、
うん、
鉢合わせしてしまうと。
はいはい。
うん。で、二人とも気絶すると。
うん。
うん。
そのタイミングでデロリアンがなんか煙上げて帰ってくるんですね。うん、
はいはい。
要はジジイのビフが、帰ってきたと。
うん。
うん。うん、ほんな車降りると、ビフがえらい苦しそうにしてるんですよね。
はいはい。
うん。よろで車から降りて、で、杖を取り出すときに無理やり引っ張って、その杖の取っ手の部分が折れてしまう。
うん。
うん。
まあ、この後、まあ、このビフが、苦しそうにしたまま、なぜ苦しかったんかっていうのは映画で描かれてないですけど、
そうです
か、ね。ああ、そうです。
うん。特典映像ではこの後ビフ消えちゃうらしいんですね。
うん。
はい。
うん。
うん。
これは、だから後でわかりますけど、過去改変してきて、
はい、はい。
この未来のビフは消えちゃうってことなんです。そこはカットしちゃうんやと思って。まあまあまあ、わからんでもないけど、うん。で、85年のジェニファーが気絶してるんで、それを、ドクとマーティーで運んで、デロリアンまで運んで、まあ、うん、もう85年に戻ろうってなるんですけど、
はい。
ドクがもう戻ったらもうタイムマシンを破壊すると。
はい、
もう悪用されたら危険すぎるから、言うて。
うん。
うん。
うん、ただ一つ残念だったのは、大好きな西部開拓時代に行けなかったことだ。
うん。
うん。
はい。
これからは宇宙の謎について研究する。
うん。うん。
女だよって言うんですよね。この最後の言葉が意味わからないんですけど。何なんです
かね。大きな謎ってことですよ。彼、毒にとっては女性が。
女性が。女性が。あ、そういうことですか。
うん。今まで女性に縁がなかったから、
うん。
うん。そこを研究する。それも全部ね、スリーの、
あ、そこはスリーにつながるんや。
うん。
その西部開拓時代っていうのと、女っていうのはもうスリーの、
ね。なるほど、なるほど。西部開拓時代は分かったけど、うん、女が不自然すぎて、よう分からなかったけど、うん。で、85年に戻ってきまして。
うん、はい、
うん。はい。
なんか、あれって思って、なんかおかしいぞみたいな感じで、毒が思ってたら、急に飛行機がビョーンって飛んでいて、
うん、
飛行機とニアミスしちゃったっていうね。だこの辺、まあ、あんまり、これぐらいでいいと思うんですけど、シュタインズゲートでよく、最初の頃に言ってた、
うん、
ゼリーマンズレポート、
はい、
はい、はい。
に、繋がると思うんですよね。 1が被ったらおかしいことになるだろうという、この瞬間移動っていうのは。
はいはいはい。
うん。
はははは。
同じとこに出てたら、どうなんねんって話ですよ。
ははは。
うん。だからニアミスやったから今回良かったけどっていう。
うん。
うんうん。
だから相当危険なんですよね、この。時間移動もそうですけど、その空間移動っていうのが。
ああ、そこまで設定として考えとったんですね、もうこの時点ですでに。
考えてたかどうかわからんけどね、たまたまかもしれんけど。
うん、
何もないって分かってる、その座標に向かって飛ばなあかんから、
うん、
それが相当難しいと思うんですよね。
うん。
うん。だってハエ一匹飛んでてもあかんでしょ。
うん。
うん、
そうですね。ザ・フライみたいになっちゃう。
なる可能性はない。
そうそうね。
この当時はそんなこと、つゆとも思わんかったけど、後にシュタインズゲート見て、ああ、そうやなって思った。っていうことですよ。
うん
うん、
で、どこかわからんけど、なんか家の外になんかブランコみたいになって、じゃソファーみたいになって、そこにジェニファーを寝かしたまま、うん、後で車で迎えに来たらええってなるんですけど、あの家
扱いが雑よな。
そうそうそう。
外でブランコやと思うんだけど。
え、あの家どこ？なんかわからんけど、ジェニファーの家ではないでしょ？でも、マーティーは、ここの窓に格子なんかあったかなって言ってるから、うん、まあ、マーティーは知ってる家なんでしょうけど、
うん、
とりあえず、ジェニファーの家の前に寝かして、後で、家の中に連れて入れってこと
なのかな、うんうんうん。そんな感じかな
と思って、
うん。
これでも、作劇、劇中じゃしょうがないと思うんですけど、なんで出発した時間に戻らなかったんだろうとかね。
一緒じゃないか？夜やもんね。
そう。朝行って夜の時間に戻ってきてるじゃないですか。
ああ。
そう。
まあ、そうか、出発は朝でしたもんね。
そうそうそう。うんうんうん、まあ、ちょっと展開的に朝だと都合悪いんでしょうね、多分。
ああ。
まあまあ、この後のシーンを考えると夜じゃないとわかんねえやろ
う
けど。
そう。うんうんうん。
そうやね。まあ、あと、静まり返った街でないとっていうのもあるでしょうね。この、異変に気づくのが
遅らせる。
もうこの時点で明かりの数も少ないし、
そうですね。
ちょっとおかしいことに気づかなかんやろと、その枯れ葉がいっぱい道路に舞ってるし、荒れてるっていうことがわかりそうですけどね、
うん
うん。
で、とりあえずこの場を去って、デロリアンはこのリオン団地に戻るんですけど、そのリオン団地のあのライオンの銅像みたいなのがもう落書きだらけで、
うん、
でも完全にここも明かりが少なくて野良犬も群れで走ってるんですよね。もう気づけよ早くって思うんやけど
思いますね。
マーティーを家に降ろしてどこ帰って行っちゃうんですよね。マーティーも何の疑問も持たず自分の家やと思って、ただ鍵が閉まってるんやけど、柵乗り越えて、入ったらどうやら別人が住んでて、
うん、
黒人のファミリーが住んでて、うん、もう地上げやと勘違いされて、こう、父親にバッと振り回されて、逃げると、
うん。
で、マーティが逃げてる途中、こう、ようやく街が廃墟みたいになってるっていうことに気づいて、
はい。
うん
はい
うん、で、とある家の玄関先に新聞が置いてて、で、マーティが拾って読むんですけど、やっぱり明らかに85年なんです。
はいはい。
違うね、都市に来たわけじゃないと。
うん。
読んでびっくりしてたら、背後からショットガンを向けられる。
うん、
振り返ると、教頭のストリックランド先生だったんですね。
うん、
あの、ハゲのね。
うん
うん
で、新聞泥棒はお前かいって間違えられたし、新聞泥棒に銃向けるかと思うんですけど、で、いや、先生、自分はマーティーだ、言うて、説明するんですけど、
うん
うん、お前なんか知らんと。で、うん、いや、昨日もこの遅刻で捕まったでしょって言ったら、うん、いや、もう学校は6年前に焼けたっていう、
うん
うん、
話が全然食い違うんですね。
うん
うん
うん、で、こう二人が話してると、そこに車がやってきて、いきなり乱射されるんですよね。
うん
うん、もう、教頭先生もものすごい素早い動きで家の中に隠れて、まあ、二人は難を逃れるんですけど、 まあ混乱したマーティは、市街地に出てくるんですけど、
うん。
はい。
もう、だいつもの時計塔のあるところですよね。
うん。
そこに来るんですけど、最初に出会ったルンペンみたいなのが、
はい。
レッドなんですよね。
レッド。
レッドですね。
うん。うん、まあ、ワンの最後の方も、ルンペンみたいになってましたけど、うん、もっとひどくなってると。
うん。
うん、
で、バイクがまたいっぱい集まってくるんですよね。
はいはい
はい。
もうぐるぐる回ってたりして、
うん、
で、中央に立ってる建物が、ビフタネンのプレジャーパラダイスっていうね。
うん。うん。
うん。ピースさん、プレジャーパラダイス。
プレジャー大切だ。楽園。
プレジャーは大切？
あれはプレシャスだ。
うん。
プレジャー圧力でしたっけ？
さ、プレッシャーや。
プレジャー。
プレジャー&トレジャーでしょ？
あの、ビーズのアルバムでもありましたね。
そうそうそう。
うん。
トレジャーは？
冒険。
めちゃくちゃ。
トレジャーハンターの意味を分かってなかったんか。
宝物、宝物。
トレジャーはそうそう。プレジャーは？
プレジャー。
宝物。トレジャー。
トレジャーは宝物でしょ？それとプラス、アンドプレジャーは？
そうそう。ねえ、まあそれ関連ですよね。
それ関連。
同じ言葉を並べないでしょ、ほんなら。
ドアスでした。なんかそれ。
いや、うん、知らんだけやと思うけど、娯楽、娯楽ね。
娯楽ね。ああ、
はい。娯楽の楽園や、いうことですよ。
はいはい。
うん。が、もう、電飾ギラギラの高層ビルみたいになってて。
うん。
うん。もう、だから、時計台の前の駐車場なんですけど、85年やからね。
はいはい。
駐車場のはずなんですけど、もうここはもう、北斗の拳状態なんですよ。
そうですね。
完全無政府状態になってて。
あがすごいですね。
うん。で、なんか、字幕が出てたんやけど、産業廃棄物再生工場っていうのが目の前にあるんですよね。
ああ、出てましたね。
あれは、あれは何を表してるんですかね。なぜあっこにあって、うん、あれをわざわざ字幕で読ましたんか。よくわからんけど。まあ、この街は、あんまり良くない街っていうのを言いたかった
の
か
な、うん
うん。うん。
ですかね。ちょっとわかんない、うん。
これモデルあれですよね。トランプですよね。
そうですね。トランプですね。
うん、
ああ。
あの、ビフがね。
ね、そうそうそうそう。
あ、モロトランプですね。
この頃からトランプをモデルにしてたんや。
そう。このトランプタワーをモデルにした
んや、うん。そうそうそう。
ですね。
そうそう、ね。それ見た感じとか、似てますね、うん。髪の色とかそう言われたら。
当時からそうやったんかは知らんけど。まあまあ、トランプもその一代で財を成したっていうことなんですかね。
うん、結構なんか映画でパロディっていうかそんな使われてましたよ。この頃、あの、グレムリン2とかでも。
ああ、そうなんや。
へぇ、うん、ああ、そうかそうかそうか。う
ん、トランプじゃなんちゃかな。なんかちょっと名前もじってたような気がするけど、なんか、見たような気がする。
まさかそれが、大統領になるとはね。
なるとはね。
そんな悪役のモチーフ。実物の。
そうです
ね。すごいですよね。そんなのが大統領になるって、
ね、そうですね。小説は事実よりきなりとかね。そういうことですよね。
うんうん。
うん。じゃあ逆や。事実は小説よりきなり。ですね。で、このビルの1階が、うん、ビフタネン博物館になってて、
うん、
なんか、ヒルバレーの名誉市民であり、アメリカの誇るヒーローであると。
うん、
皆様ご存知、ビフタネン。うん、そういう紹介してる VTR みたいなのがあって、それをマーティが見てるんですけど、
うん、
伝説の男のすべてがここに。で、曽祖父は西部一の早打ち、マッドドッグタネン。
うん
うん、
で、このビフは21歳の誕生日のに、競馬で大当たりして、
うん、
もうその後も月につきまくり、世界一のラッキーマンに、
うん。
で、その財を事業に投資して、ビフコ帝国の帝王に、ビフコってなんかわからないんですけどね。
うん、
これ、まあ字幕がビフコ ビフコ帝国で、うんうんうん、吹き替えは多年王国って言ってたんですよ。
うん。
まあ、ビフコ王国、帝国の意味がわかるんですけど、で、1979年には、政界に働きかけ、ギャンブルを合法化。
うん、
ヒルバレー裁判所は、カジノとホテルに変身。だからこのギラギラのやつは、裁判所にあったところ。
うん。もう時計台がなくなってるって
なくなってるね、うんうん。そこがカジノとホテルになってるっていう、一体になってるんですね。
うんうん、
で、1973年、夢のロマンスを実らせ、ロレイン・マクフライと結婚。
うん
うん、
で、ビフがこう三度目の正直だとか言って、
うん、
その結婚式当日なんですよね。映像、カメラの前でキスするんですね。
うん、
汚いキスでしたけどね。
下を、ね、
下ベロベロ開いて。それを見てマーティが絶叫すると。
うん
うんうん、
で、なんか三人組に捕まって、マーティが気絶させられると。
うん。
はい。
うん。だからここで、ロレインが、もうこの段階ではビフと結婚してるっていう。
はいはい。
三、うん、度目の正直だっていうのは、ビフが三度目なんですかね。それとも、ロレインに振られたのが二回あったけど、三度目で、成功したってことなのかな。これ
僕はそれで思ってましたけど、
違います。その前なんかマリリン・モンローと写ってる写真とかなかったでしたっけ、
ね、ありましたよね。
うん、
ね、
ああ、じゃあ結婚したのか。
でもそういうことなのかなと思って。う
ん、そのなんか、回想、どっち先だな、回想かなんかでなんか、告ってませんでしたっけビーフが。
ん
アプローチしてませんでした。若い時に。ええ。
あ、ここ来るのはでも何回も、その、デートに誘ったり、何回も断られてるのは断られてますよ。うん。まあ、でも、どっちか分からんけど、どっちとも取れますよね。
うん、
そうですね。うん、マリリン・モンローより、ロレインがいいのかと思いますけど、しかも、3人子供おるのにね。
そうですね。
うん。で、気絶してたマーティーが目覚めると、ベッドで寝てたんですけど、
うんうん、
声をかけられて、
うんうん、
ママもしかしてママとか言って、まあ、これもセルフオマージュ。
いつものですよね。
実際、いつもロレインが横におるんですけど、落ち着いてマーティー、あなたは2時間も眠ってたのよ、と。で、汗を拭いてもらうんですけど、もう完全、ここも全部オマージュですね。
うんうん
で、夢かと思ってたら、ここが27階だと聞かされて飛び起きると。
うん。
うん。で、明かりをつけると、ロレインなんですけど、
うん、
中途半端な吹け方で、
うん、
思いっきり巨乳になってるっていう、ね。
うん。
あの巨乳はでもちょっと不自然でしたけどね。
ああ、そうですね。
うん。完全な作り物っていう感じでしたけど、包茎手術っていうよりも、なんやろ。肉襦袢的な感じ、ね
うん、
で、ここに父親であるビフが来るんですよね、
うん
うん。で、マーティーはなんかスイスの学校にいてるはずやのに、なんでここにおるんだと、
う
ん。ジョージとロレインの間にできた3人の子供は、ビフと再婚するときにロレインが連れ子として連れてきて、ビフの金で育てたと。
うん。
うん。はい。
で、ロレインとビフがなんかえらい口論になって、
うん。
で、ビフがロレインを突き飛ばすと、マーティーがこう、ビフに怒って突っかかろうとするんですが、
うん、うん。
ビフの、部下に止められると。
うん。
うん。
この部下よく見ると一人サングラスが赤青なんですよね。
3D がね。
3D がほとんど。
メガネが豪華になってたんですよ。
そうですね。ちゃんとサングラスになってましたからね。
あ、なんか豪華になってると思って。めっちゃ嬉しかったです。
で、マーティーが殴られて、はい、で、モロレインがとうとう怒ってもう出ていくって言って。
はいはい。
うん。出ていこうとするんですけど、ビフが、その、出ていくなら、娘のリンダのカードはもう止めると。
うん、
後の支払いは、自分でさせろ。借金地獄になるだろうと。
うん、
で、兄のデイブは、その、保釈も取り消すと。この時代になっても捕まってるんですよね。
だから
ね。で、マーティは、いずれ上位おじさんと一緒に無所暮らしになると。
うん。
うん、 ってなっても子供たちが不幸になるかもしれないということでロレインが折れて、やっぱりここにいるっていうことになって。
うん。
うん。